説教の前に聖書箇所を知識者がお読みいたします。ヘブル人への手紙11章1節から3節、新約聖書ヘブル人への手紙11章1節から3節お読みいたします。さて信仰は望んでいることを保証し、目に見えないものを確信させるものです。昔の人たちはこの信仰によって称賛されました。信仰によって私たちはこの世界が神の言葉で作られたことを知り悟り、その結果見えるものが目に見えるものからでできたのではないことを悟ります。以上でございます。それでは、当教会牧師の、松永牧師より天地の造り主と題して説教を取り継いでいただきます。よろしくお願いします。
我信ずから始まる使徒信条の言葉を私たちは聞き始めています。私たちが信じ、また私たちを一つにする使徒信条の言葉です。ここに主イエスの教えが簡潔に要約されていると言っていいでしょう。使徒信条のこの言葉は私たちを祝福する言葉です。この使徒信条を学び、主イエスの祝福の言葉に今日も聞きます。ご一緒に祝福の言葉に聞いていきましょう。先週もお話ししましたけれども、使徒信条は大きく3つに分けられています。それは父なる神、そして子なる神、聖霊なる神について。使徒信条は簡潔にこの三位一体の神について、そしてその働きについて言い表しています。そして今日の箇所はその一つ目、父なる神についての言葉です。我は天地の造り主を信ず。私たちはどのような神様を信じています、いるでしょうか。神を信じるというときに大切なことは、どのような神を信じるかということです。あなたは教会に行ってるというけれども、あなたの信じる神様ってどんな方なの？とそのように問われたら、皆さんはどうお答えするでしょうか。ねえねえ、あなたの神様ってどんな神様なの？私たちは簡潔にこう答えることができます。この美しい花を見て、この花を作られた神なの。この空を見て、この大地を見て、海を見て、山々を見て、私の信じている神様はこれらを作られたお方です。私たちはこう告白する。我は天地の造り主を信ず。使徒信条でここで天地と言われていますけれども、これがただ空、天とただ地、大地だけを指すのではないということはもうお分かりであると思います。天地の造り主を信ず、これは私たちの神は天と地にあるすべてのものを作られたということです。もちろん天と地にある私たち人間をも作られた、自然をも作られた、目に見えるあらゆるものを作られた。それだけでなく空気、目に見えないもの、あらゆるすべてを作られた。さらに神様はこの世界に、皆さん、時間、時、これすらも神がお作りになられた。天地の作り主を信ずるというとき、この天地の作り主は 目に見えるもの、目に見えないもの、この世界、さらに昔、今、未来という時、そのすべて、存在するすべてを神が作られた。私たちの信じる、告白する神、天地の作り主を信ず、このようなお方なのです。創世記一章をお開きになると、主なる神様が世界を創造されている、その記事が詳細に記されています。光をあれというと、光があった。そのようにして神様は一日一日、その度ごとに新しいものを創造し、創造し、それは良かった、それは良かった、それは良かったと、最後の創造の最後には、自分が作られたその世界を見て、見よ、それは非常に良かったと、創造主である神様はご自身の作られた天地、作られたあらゆるものを見て、それを喜んで満足したということでしょう。この私たちの生きるこの世界、ここにあるもの、このすべては神様が満足された、本当に素晴らしいものだ、そのようにして作られたものです。天地の作り主を信ず、この告白は、創造主なる神がこの世界を創造されたということ、そして天地を作られた神は、昔も今もこれからもご自身が喜んでいるこの世界を喜びを持って、愛を持って治めてくださっている、そのことをもう告白しています。皆さん、私たちの神様はこの素晴らしい世界を作ったら、はい、出来上がり、この作品はこれでおしまい、じゃあまた次のものを作ろうかって手放すようなお方ではないと聖書は教えている。心を込めて、愛を込めて、大切に作った、満足したこの世界を神様は手放すどころか、しっかり掴んでおられ、この作られた世界を治めておられる、昔も今もこれからも、これが聖書の語っている神様のお姿です。神様によって創造されたあらゆるすべてが、この神様の良いご計画の中で、きちっとつかまれている、導かれている、収められている。教会の言葉で言えば、神はこの世界を支配しておられるお方だと言います。支配っていう言葉は、私たちあまりいい思いがしません。何かこう、悪い王様が、悪い権力者が、こう悩み苦しむ人たちを支配するという印象から来るんでしょうか。しかし、私たちの神はそうではない。良い力を持って、深い愛を持って、この世界を、いえ、この世界に作られたすべてのものを、私たちを治めておられる、支配してくださってる。しかし、そのように語られれば語られるほど、私たちのこの目に映る現実というのは、色濃くそこにある悪いものが見えてきます。私たちの直面する現実、そこに本当に神の良い計画があるのかと疑いの色が濃くなってくる。神の愛の御手が本当にこの世界に、私にあるのかと疑いの色が濃くなってくる。イギリスの詩人でキリスト者であるミルトンという人がいます。そしておそらく生涯最後の歌として、このような言葉を残しています。人には計りがたい廃材がもたらすもの。これ、人には計りがたい廃材というのは、神の良きご計画、神の愛の御手、本当に不思議なんだけども、それが生きて働いている、 計りがたい廃材がもたらすものを我々はしばらく疑うことがある。これ歌の途中でまた後で後半紹介しますけれども、ミルトンという人は生涯の最後にキリスト者として何を歌ったか、私たちは全てが益となるという神の良き計画、全てが神の愛の御手の中にあるという希望を知ってはいるんだけれども、人はこれを疑う。我は天地の造り主を信ずと告白しながらも、神の良き計画があり、愛の御手がある、わかるんだけれども、その次に疑いの言葉が出てくる。それはわかるけれども、そう言うんだけれども、だけど、と疑う。もう先週の1週間、私たちテレビを開くとずっと同じことをやってますよね。アメリカの大統領選ずっとやってる。そこで見てて聞こえてくるのは、とにかく国が分断されてるっていう言葉を非常に聞く。そして共和党と民主党がもう互いにこう対極化してる。それも政策によって近寄ったり離れるではなくて、共和党は民主党の人のことが嫌いなんだっていう感情的に分極化してるという言葉を聞きました。政策によるんじゃない。もうあの人は嫌いだっていうレッテルの世界に入ってきてる。そして国が分断されてる。実際小競り合いが起こる。どちらを支援するかということで友人や親族まで失うということがある。そういうことをメディアを通して聞きました。このようなアメリカに、このような世界に神の良き計画が見出せるか、愛の御手が見出せるか。目線をアメリカから日本に移しても、コロナの前から私たちの社会は非常に生きづらい社会だと言われてきました。夢を持ってもそれは無駄だという雰囲気がある。諦めとか、そういうものが漂う社会であると。日本の経済状況とか日本のいろんな事件を見聞きする中で、社会のありようとか肌で感じる肌感覚として見える現実、それは神っているの？っていうような、そういう現実かもしれない。苦しい現実が私たちの目にあって、疑いというものが色濃く私たちの目にやってくる。今日開かれているヘブル人への手紙という背景も、まさしく神がいないと思われるような時代の手紙なんです。神の良きご計画、愛の御手を疑いたくなるような時代の手紙です。この手紙は紀元70年頃、70年より前に記されたと言われてますけど、この手紙のその時代背景にあるものは、皆さん、あの皇帝ネロのキリスト教迫害がある時代です。そしてエルサレム、彼らの信仰の聖地エルサレムや神殿が破壊されるっていう、いわゆる自分のこう信仰のアイデンティティ、自分自身をこうまるで壊されるような時代、多くのキリスト者が、多くの人々が、ユダヤ人が苦難の中で神を見失いかけるような時代の中で、疑いの中で、中に生きる人々に、このヘブル人への手紙は信仰によって見出し生きようと、こう励ましを語っています。信仰は望んでいることを保証し、目に見えないものを確信させるものだ。これはどういう言葉でしょうか。信仰っていうのは、私たちがまだ手にしていないものを、いや、しかしもう手にしているかのように信じることだ。まるでもう持っているかのように、目に見えないものを見ているかのように見出すことだ。苦 難という現実の目の中で、目の前で、苦難という目に見える現実の中で、信仰によって見出そうとヘブル人の著者は励ました。あなたの目に見える現実がいかなるものであろうとも、そこに目に見えざる神の良き計画、神の愛の御手がある。信仰によってこの神の計画と望みを得ようと励ましている。この手紙は迫害苦難の中にあるキリスト者を、教会を、そのように励ましている手紙です。適当な慰めの言葉ではない。信仰によってはっきりと見よう。信仰によってはっきりと見よう。あなたには望みがある。今日開いているヘブル書の11章は、信仰によって生きた信仰者たちを何人も取り上げていることは、これを読み進めていくとわかります。信仰者列伝とも言われる箇所です。しかし興味深いのは、この信仰者一人一人が取り上げられる前に、まず何が語られているかというと、今日知識者の方にも読んでいただいた、信仰によってこの世界が目に見えない神の、目に見えない神の言葉によって作られたっていうことが語られている。とても面白いじゃないですか。信仰者列伝を語っていく前に、まずはこの世界が目に見えない神によって、目に見えない神の言葉によって作られているっていう世界をこう浮かび上がらせて語りかける。そうしてから、アベルとかエノクとかノアとかアブラハム、この人たちは目に見える現実は見てるんだけれども、目には見えない神を望みとして、目には見えない、まだわからない、けれども神の約束の言葉を信じて、信仰によってもうそれを得てると信じて、この人たちは生きた。彼らはこのようにして、望み得ない中で望みを持って生きた。クリスチャンの方は、こう、忍耐強いという言葉を聞くことがあります。クリスチャンの人ってのはどうしてそんなに忍耐強いのって聞くことがある。その力の源はこういうところにあるんではないでしょうか。目の前の現実だけが全てじゃない。この、いや、しかしこの目の前の現実をあるんだけれども、しかしその目に見えない現実というのがある。それは何か。神は私のために良きご計画を持ち、私のために愛の御手を伸ばしておられる。繰り返し申し上げますけれども、ヘブル書の著者は、神を疑う、神の計画、御手を疑う人々に、信仰によって見ようと励ますのです。天地の造り主は、この世界のすべてを作られ、今も昔もこれからもすべ治めておられる。この神を信仰によって見ようと。たとえ目の前に苦難があったとしても、信仰によって見よう。試練があったとしてもです。良いとは思えないような時もです。神はいないんじゃないのって思えるような時もです。それでも信仰によってそこにある。神の良き計画と愛の御手が私にこの世界に満ちている。ミルトンの歌が途中でしたけれども、彼はこう歌っています。計りがたい廃材がもたらすものを我々がしばしば疑うことがあったとしても、すべてのものは一番良い。彼はこう歌うんです。すべてのものは一番良い。 always best。 すべてのことはもうベストなことだ。いいことがベストじゃない。私たちの身にかかるさまざまなことが何があったとしても、それは神の計画の中で always best だ。大丈夫だ。何があろうとも神の最善の計画の中だ。何があろうとも神の最善の御手の中にある。目に見えるさまざまなことで神を疑うことがあったとしても always best。 あなたに神の最善がある。この望みを何で見るんですか。信仰によって見よう。信仰によって見ようと、こう今日御言葉は私たちに語りかけてくる。天地の造り主という今日の説教題、この言葉を聞き、皆様の中には様々な聖書の箇所を思い起こす方がおられるかもしれません。たびたび聖書の中でこの天地の造り主という言葉が出てくる。その一つに詩編121編があります。今年の元旦礼拝でご一緒にこの121編の御言葉を聞きました。私は山に向かって目を上げる。私の助けはどこから来るのか。私の助けは主から来る。天地を作られたお方から。この121編は聖地エルサレムへの巡礼歌、巡礼するときにこう歌う歌であると言われています。私は元旦礼拝のときにこの歌というのは目的地エルサレムに向かうときに歌われたもので、私はエルサレム行ったことないんだけど、聞く話では大きな山っていうのは特にないそうですね。そんなにこう日本のような雄大な山はない。じゃあここで言われている山に向かっての山っていうのは何かというと、おそらく小高い場所に位置するエルサレム神殿を指しているのではないかと私は元旦礼拝でお話ししました。しかしまた別の解釈があるということをその後知りました。それはこの歌は巡礼を終えて帰る際に歌われたんじゃないか。そして巡礼者がエルサレム神殿を背にして後にして出て行こうとするとき、私は山に向かって目を上げる。私の助けはどこから来るのかって歌うと、神殿の祭司が、私のというんだけど、おそらくあなたの助けは主から来る。あなたの助けは天地を作られたお方からと、そういう歌がこう交わされたんじゃないか。巡礼を終えて帰宅しようとする人々にとって、この帰り道に出会う山とは何を意味するんだろうか。旅する者にとっての山とは何か。皆さん山登りとかお好きですか。ニコッとするだけで特に反応はないという人もいますけども、山がお好きな方はいらっしゃるかもしれません。大変美しく、とてもこう心地よくこう見ているだけで、登っているだけで、触れているだけで、こうよく心をこうなんて言うんでしょうか、健やかにさせる。しかしもう一面、山というのは恐ろしいものではないでしょうか。変わりやすい天候、突然のことが起こる。そしてかつては山には魔物が住むなんて日本でも言われますよね。天狗がいるとか、不穏なものがあるとか、魔物がいるとか。山というのは旅人にとって美しく楽しくめでるものだけでなく、恐ろしいものでもある。121編ちょっと先に読み進めていって、6節にはこんな言葉があります。昼も日があなたを打つことがなく、夜も月があなたを打つことはない。巡礼、また旅におけるパレスチナの日 太陽というのはぬくぬく暖かくて気持ちいいなということではなくて、身を削る熱射、熱い日差しだと言われます。そして月の明かりも、ああ今回は満月だと、風情あるものではなくて心騒がせ、時に心の病をも発症させるものとも言われます。自然というのは私たちの恐れとなるもの。痛いほどの太陽の日差し、怪しい月の明かり、そして山は旅人にとっては何かよからぬことが起こるのではないかという不安や恐れをもたらす。その山に向かって私の助けはどこから来ると巡礼者たちが叫ぶというか祈るときに聞こえてくるあの祭司たちの声、あなたの助けは主から来る、あなたの助けは天地を作られたお方から来る。多少の解釈の違いは認めています。しかし語られるメッセージ、言葉は同じです。あなたの助けは主から来る。山を作られ、太陽を作られ、月を作られ、天地を作られた神があなたをその愛の御手の中で、良きご計画の中で守っておられる。我は天地の作り主を信ずる。信ずという言葉は認識理解ではなくて信頼であるということを先週お話ししました。この天地を神が作られたということ、この天地を今も主が治めておられるということを私たちは信頼する。そしてそこで見えてくる、たとえ分断があろうとも、諦めムードがあろうとも、望みえない社会世界、私たちにも見えてくる、私たちにも関わってくる、非常に苦しい、疑わせようとする現実が迫ろうとも、信仰によって私たちは見えてくる。私は、私たちは、あなたは、神の良きご計画の中で、愛の御手の中で、今も生きている。All is best。何があろうとも、一番良い、その中に生かされている。私たちが、我は天地の作り主を信ずと告白するとき、天地を作られた神が、この天地を、私を、私たちを、よく治めてくださっているということを信頼して生きるということです。私は白井に来て今4年目で、今度4月で5年目に入ろうとしています。少しずつ少しずつご自身の心の内を語りかけてくださる方もいらっしゃいます。私も少しずつ少しずつ皆さんに自分の内にある痛みや弱さ、生きづらさをお話ししていることがあります。私たちの生涯には悩みや苦難、試練、生きづらい、それは職場や人間関係、家族関係、体の衰え、将来への不安、さまざまな目に見える現実に私たちはぶつかって今いるかもしれません。また今週この歩みの中でさまざまなものにぶち当たるかもしれません、目に見える現実として。しかし私たちはこう告白することができる。これは幸いなことです。我は天地の作り主を信ず。神の良きご計画の中に私たちは今生かされています。愛の神の御手の中に私たちは今生かされています。天地を作られたお方が私たちを守っておられます。今週も告白し歩んでまいりたいと思います。我は天地の作り主を信ず。祈りましょう。 天の父なる神様、望み得ないような時代にはっきりとした望みの言葉を聞きました。あなたには希望があると語られました。信仰によって私たちは今もこれからも何があろうとも変わることのない神の愛の御手の中に、良きご計画の中に生かされている、この目に見えない現実を感謝します。新しい一週間も、我は天地の造り主を信ずと、主に信頼し歩むものとさせてください。また私たちの周りには、望みを得ず、肩を落とし、心を落としている方もおられる。そのようなお一人お一人にも、この主にある望みをお渡ししていく、お伝えしていくことができますように。あなたも共に告白しよう。我は天地の造り主を信ずと、天地の造り主を信じようと、私たちを祝福の言葉として用いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。